ボルチオタイム。はい、ボルチオタイム第59回目でございます。さすがゴックだ、なんともないぜ。というわけで5月の11日のボルチオタイムやっていきましょう。今日は何の日のコーナーから、5月の11日330年、コンスタンティノポリスがローマ帝国の首都になる、以来、1453年にオスマン帝国に征服されるまで、ローマ帝国の首都になってました。まあ昔はコンスタンティノープルって言ってましたけども、今はコンスタンティノポリスって言うんですね。ね、あのコーンスターチみたいな名前ですけども、ノープルの部分がポリスなんですね。あの都市国家の912年、アレクサンドロスが東ローマ皇帝に即位。1867年、ロンドン条約によってルクセンブルクが独立。毎日新聞社が天神による日刊新聞、天神毎日を発刊。1931年、3日前に破綻したオーストリア最大の銀行、クレディット・アンシュタルトが取引停止、ヨーロッパにおける世界恐慌が本格化する。1937年、大阪御堂筋の拡張工事完了、幅 5.5 メートルの道路を44メートルに拡幅と、えらい増やしましたね。5.5 メートルの道路を44メートルにってのは相当ですよ。これは。ね。1949年、イスラエルが国際連合に加盟。1979年、無限連鎖工の防止に関する法律、ネズミ工防止法施行。1983年、IRAS、アラタカ・オルコック彗星が、地球からおよそ466万キロメートルのところを通過。なんか変なタレントみたいな名前の彗星ですけども。IRAS、荒川オルコック彗星。これはですね、アイラスか。アメリカとオランダとイギリスが共同で作った、天文衛星、イラスと、アマチュア天文家である日本の荒高源一と、イギリスのジョージ・オルコックの3社が、それぞれ、ここに発見した。というわけで、名前を足しました。この名字が、日本のこの、荒木かこれ。イラス・アラキ・オルコック彗星。イラス・アラキ・オルコックです。みたいなね。はい。1984年、地球が火星と日面間を通過する。1997年、IBM のコンピューター、ディープブルーが史上初めてチェス世界チャンピオン、ガルリ・カスパロフを破ると。ね、機械がついにチェスの世界で人間を上回ったというわけでね。ああいうコマ系のやつはね、やっぱりそのコンピューターってのは、どんどん情報増えてきますからね。この間も将棋の電脳戦がありましたけどもね、あれも、結局コンピューターってのは常に最前提を取ってくるので、人間側がどんどん神経がすり減っていくらしいんですね。人間側はもうミスったら絶対機械はそこをついてくるんで、常にこう、だから人間側がそのタイトロープを常にこう渡ってるような、そういう感覚の対局だったそうですけども、電脳戦は。1998年、インド、24年ぶり2回目の核実験。というわけで、今日誕生日の人ですね、誰をあげましょうかね。いっぱいいますけどもね。 画家のサルバドール・ダリですね。あとは、あとは泉谷茂、あと浜田雅俊、スキージャンプ選手のナンネアホネン、そんなもんでしょうか。競走馬で言いますとトロットスター、トロットって何ですかね、トロットスター、まあ意味は載ってませんけどもね。そんな感じでしょうかと。今日はですね、カナダ、ニスカ自治政府のニスガ族の日、ニスガだかニスカだかややこしいですけども、地名がカナダのニスカ自治政府で、族がニスガ族ですね。あとインド、技術の日、核実験を行ったことに記念しまして、核実験の日ですね。あとね、98年にアメリカ中西部ラクーン市郊外の山中の洋館にてバイオハザードが発生、バイオハザードの1ですね、これは。チームブラボーが全滅して、そこにアルファが向かったのかな。ちょっと初代はあんまりやってないんでわかんないですけど、あのバイオハザードのオープニングの実写ムービーに出てるのは、なんか当時カプコンが通ってた英会話教室の講師らしいですね。けどもね。あと宇宙世紀0087エウゴ、ジャブローに降下作戦を開始、同日ジャブローを脱出しておりますと。というわけで、そんな、ポルチオタイムやっていきましょう。ね、とりあえずね、とりあえずね、一個、大ニュースと言いますか。まあ言っておきたいのがあって、ジブリの、次の宮崎駿監督の、ゴローじゃなくて駿の方の、新作の主演声優が、庵野、エヴァンゲリオンの、監督の、なんやねんっていう、どういうことやねんっていうあれですけども、まあつまり、まあ、宮崎駿と庵野監督ってのは、まあその、ナウシカ以来の師弟関係にあるわけですけども、だからまあ最近の接点で言いますと、巨神兵東京へ行くの、ね、あれでまあその、庵野監督が巨神兵を描いていまして、まあ最近の接点で言うとそれかなという感じなんですけども、どうもはその、鈴木 P が、なんかいらんことして決まったというか、鈴木 P が押したというわけで、これまあその、鈴木 P って言ったら、その、建築家の息子、宮崎吾朗をアニメ監督に仕立て上げた男でございまして、まあその、スタジオジブリってのは、つまりその、駿っていうスーパースターがいて、その駿を信仰している信者たちが集まってできてるスタジオでして、ね、ハウルの時に、細田守監督がやってきて、ボコボコにされて、ね、追い出されましたけども、ちなみにその時のね、細田監督の経験をもとに生まれたのが、ワンピースの、タイトルがね、ねじ巻きと、だっけな、あれだ、まあワンピースの映画なんですけどもね、まあそれは置いといて、つまり宮崎駿としては、俺が死んだらもう終わりじゃんっていう、俺が死んでジブリは終わるねっていう話なんですけども、プロデューサーとしては誰かに継いでもらわないと困るんですけども、そのだからいないんですね、ジブリの中に。ただその、つまりそういうできる人間は独立していくので、 あの、宮崎さん、駿大好き人間だけがジブリに残っていって、駿とそれ以外っていう構図が出来上がってしまって、その後継者が育たないわけですけども、そこに、その、プロデューサーが、建築家の五郎に目をつけて、で、あれよあれよという間にアニメ監督に仕立て上げて、ね、もうしばらく経ちますけども。つまり、その、それと同じことを狙ってるんじゃないのかなという、そういう邪推的なものもね、あるわけで。つまり、その、五郎が使い物になんないから、あんのかなっていう、そういうことを企んでいるんではなかろうかという、そんな気もしないでもないですけども。もちろんね、まだ全然、外からワーワー言ってただけなんでね、何もわかりませんけども、ねえ。で、庵野としても、駿に言われたら、断るわけにもいかないので、こう、ねえ。まあ、その、普通の芸能人とか俳優よりはまだ、その、声優とかアニメ制作の現場にまだ関わってる人間なので、まあ、その、声優としてのあれ、働きってのはまあまあ、まあまあ人並みにこなすんじゃないのかなとは思いますけども、ね、あの、歌歌ったり、ドイツ語があったり、イタリア語があったり、あんまり喋んない役って言われてきたのに台本見たらすごく喋るじゃないかっていう、そういうあれがありますけども、ね、あの、なんか悪い冗談っていうか悪夢みたいなニュースですけども、ね、富野監督もね、映画出演経験があるんでね、やればいいのにね。ね、あの三人が集まればいいのにね。ね、いやー、しかし、何が起こるかわからないもんでね、世の中。だから、宮崎駿としても、そろそろ、ね、最終作みたいなことになりかねないので、どう、ちょっとね、ジブリはね、もうだいぶ、多分、もののけ以来、見てない、もののけも劇場は行ったかな？行ってないかな？ちょっとあやふやですけども。まあ、しっかり見たのは、本当にもののけ以来、てか、もののけから見てないんで、あ、ハウルはこの間テレビで見ましたけどもね。放映してたやつを。ちょっと気になりますよね。そりゃ、庵野秀明が、ジブリの主演って、ねえ、ちょっと、世も末だなっていうか、否定的な意味じゃなくてね。ねえ、なんで、ちょっと興味は湧きますね。それに関しては。ねえ、だからね、その、宮崎駿とか、その、庵野秀明とか、富野義行とか、その、あの辺の、から、あの辺のことをね、誰か本にしないかなと思って、この三人が死んだ後ぐらいに誰かが、なんかまとめて書かへんかなと思ってるんですけども、ね、読みてえなと思ってるんですけども、ね、そういうのね。まあ、そんなわけで、ポルチオタイム本日はこの辺で終わりです。で、また明日お会いしましょう。バイなら。あなた言うから。